2023年1月30日月曜日、続けて老子の方ですね。井筒役、今日は第8章。第8章のこの読み下し文、これ有名なものですね。上善は水のごとしという、このお酒がありましたが、ですから漢文の方は上善、上下の上、善悪の善、若い上善、水のごとし、水で若いに水、この4文字ですよね。この4文字のお酒が確かあったと思います。第8章、最善の善は水のようなものだ。水は万物を利するが、何者とも競うことがない。そして水は皆に嫌われる低い場所にとどまる。だからこそ水は道に最も近い。住むのには地というものが大切だ。住む、どこかに住む、住むのには地、土地の地、地というものが大切だ。心には深い静けさが大切だ。他の人々と付き合うためには仁が大切だ。話すことには誠実さが大切だ。政治には収まることが大切だ。物事をなすには能力が大切だ。動くには時期が大切だ。人が競わないことに気を配るならば、彼は決して過ちを犯さないとなっておりますね。さて、これの小池役、小池役はうんと短く、第8章、最高の善は水のようなものである。水は万物に十分利益を与えて、しかも静けさを保ち、人々の嫌うところにいる。だから道に近いのだ。好んで低地におり、心は奥深く、天のように平等に分け与え、その言葉は信用できる。政治をすれば平安に収め、仕事は無事に成し終え、時にかなって行動する。そもそも争うことがない。だからこそ過ちがないとなっておりますね。これもほんの5行6行ほどですけれども、いいですね。第8章、最善の善は、最高の善は水のようなものである。 水は万物に十分利益を与えて、しかも静けさを保ち、人々の嫌うところにいる。だから道に近いのだ。好んで低地におり、心は奥深く、天のように平等に分け与え、その言葉は信用できる。政治をすれば平安に収め、仕事は無事に成し終え、時にかなって行動する。そもそも争うことがない。だからこそ過ちがないとなっておりますね。最高の善は水のようなものである。水、本当に水にいろいろね、古今東西の哲学者たちが水に例えてますね。人の生きようとか、井筒訳第8章、最高の善は水のようなものだ。水は万物を利するが、何者とも競うことがない。そして水は皆に嫌われる低い場所にとどまる。だからこそ水は道に最も近い。住むのには地というものが大切だ。心には深い静けさが大切だ。他の人々と付き合うためには仁が大切だ。話すことには誠実さが大切だ。政治には収まることが大切だ。物事をなすには能力が大切だ。動くには時機が大切だ。人が競わないことに気を配るならば、彼は決して過ちを犯さないとなっておりますね。1回目読んだ時も多分ここをもう一度読んだんじゃないかなと思いますが、物事をなすには能力が大切だ、動くには時機、時間の時、機械の機、タイミングということですね。動くには時期が大切だ。人が競わないことに気を配るならば、彼は決して過ちを犯さないとなっておりますね。第8章です。で、この井筒さんの本に、まあ、最初に序文のところがありまして、で結構長くいろいろ書いてあるんですけれども、その4ページのところに、まあ、こんな一文があるんですね。いつかちょっと紹介しますって言ったんですけど、4ページのところにこの老子の道徳経は一人の鉄人によって書かれた知恵の書物である。その鉄人は 自分自身が他を、つまり道と呼ぶ有の究極的な源泉と土壌とに一本化し、しかもその高みから刑事化の世界、すなわち現象世界の全貌を視野に収めて見渡しながら、象徴的なイマージュの数々を通してその預言者的ビジョンを表現したのである、というふうに書かれてますね。これがね、本当にこう高みからなんか俯瞰して天からこの世界を見ているような、なんかそんな感じをもともとしてますけれども、本当にそれを井筒さんはしっかりと言語化していただいてまあこの間の話じゃないけどありがたいなと思いますが、で12ページのところにこんな風にまた書かれてますね。道東京は特徴的に独白の作品であり、実に独白以外ではありえないというふうに書かれてまして、でこの序文序のところの最後の締めくくりのところにですね、こんなふうに書いてますね。まさしく我々がここに訳したテクストを通してこそ、老子は過去何世紀もの間、中国の文化と精神性の歴史的形成に貢献してきたのだ、というふうになってますね。まあ本当にこうしてこうね、いろんな言語で伝えてくれる、こう訳したものがなければなかなかまた広く人にも伝わらないわけでして、まあそういう人の営みがあって、まあ私たちもそのね駅によくしてるということになるわけですけど、世阿弥のね、風刺家伝がありますね。世阿弥の風刺家伝はあれはもうずっとこう家計の中でずっと公開されなかったものですけれども、それがようやく公開されてたのもだから500年、まあそんなにならないけど1500年ぐらいに書かれたものだとして、もう何百年もうそのままね、そういう存在すら分からなかったということですけれども、でそれがようやく世に出て、こうね、まあある種まあ私なんかは、まあ、世阿弥のその風刺家伝も読みましたけれども、だいぶ前に、今こうして老子を読んでみた時に、やっぱり世阿弥はその老子を多分読んでたやろなという感じがね、世阿弥はやっぱ読んでたんやろなと、そこで何かすごくまたこうインスピレーションというか、なんか自分の芸にこうね置き換えていろいろ考えるところがあって、で「不死家伝」っていうのは、その老子の何かその世阿弥の中にこうゲート、まあ、それのこうフィルターを通してその風刺家伝というものになったような、個人的にはなんとなくそんな感じがしたんですけれどもね、どうでしょうかといったところで、老子第8章でした。以上です。